こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。千景遺本勝五郎再生記本は、江戸後期の国学者平田篤乃が異界と再生をめぐる聞き取りの記録をまとめた2編を収める岩波文庫版である。千景遺本の中心にあるのは、幼少時に大和あるいは天狗に連れ去られたと語る少年虎吉である。卓には虎吉への問いと答えを通じ、山中の異界、その住人、移動知識、信仰についての証言を細かく記録する。平州の正五郎再生記言は、前世の記憶を語る少年の事例を扱い、生と死の連続性をめぐる関心を示す。本書は怪異犯を単に面白く語り直す作品ではない。証言を集め、問いを重ね、同時代の知識や宗教観との関係の中で異界を考えようとした国学者の実践を伝える資料である。現代語訳ではないため、読み手を選ぶ一方、口中解説を手がかりに江戸社会の知的風景と死生観に接近できる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、虎吉の証言を異界からの情報として記録する方法、千景遺言の特徴は、異界をめぐる話を完成された物語として提示せず、虎吉という少年への聞き取りの積み重ねとして残している点にある。文政3年、浅草観音堂の前に現れた虎吉は、幼い頃に山に連れ去られ、その下で暮らし修行したと語った。宅人と周囲の知識人は、その話を受動的に書き留めるだけでなく、住居の様子、人数、食事、移動、地理、信仰などを質問していく。ここでは質問の内容そのものが重要である。異界を現世と無関係な空想としてではなく、空間や社会、知識のあり方を備えた世界として把握しようとしているからである。もちろん、証言を近代的な意味で事実認定することはできない。しかし、本書の価値は、真偽の即断よりも不可視の世界について、何を問い、どのような回答をもっともらしいものとして受け止めたかを示す点にある。聞き書きの形式は、宅人の異界論と江戸後期の民間的な怪異イメージが交差する場を可視化している。次に、天狗山糸を媒介に再編される山中の異界像、本書で虎吉を導く存在として語られる山糸や天狗は、単なる恐怖の怪物として一義的に描かれない。虎吉の語りでは、彼らは山中に住み、弟子を導き、知識や技芸を伝える存在としても現れる。この書き方は、天狗を妖怪として消費する後世のイメージだけでは捉えにくい。山岳修行、神仏集合的な信仰、土地に伝わる伝承、先人観などが重なった江戸期の天狗像を考える入り口となる。異界は現世から完全に断絶した彼岸ではなく、山や社寺、空といった具体的な場所に接しながら、その通常の尺度を超える領域として構想されている。虎吉の説明に含まれる不思議な住まい方や移動のあり方は、現実の空間秩序をそのまま拡張するものではない。だからこそ、アツニーラは現世の常識を基準に問いながらも、その基準では測れない回答を記録した。本編を読む際は、天狗の実在を肯定否定する二択ではなく、山が知識、異個修行、高いへの境界としてどのように想像されたかを見ることが有益である。さらに、中五郎再生記本が示す前世記憶と死生観への関心、編集された中五郎再生記本は、前世の記憶を持つとされた勝五郎の話を扱う。千景遺本が生者のまま異界を訪れたという体験を主題にするのに対し、こちらは死と出生の間に何があるのかという問いに近づく。二編を一冊で読む意義は、宅人の関心が怪異の収集だけに限定されないことを理解できる点にある。人は死後どこへ行くのか、個人の記憶や人格は生をまたいで連続しうるのかという問題は、宗教的教義だけでなく、家族や地域社会における死者の位置づけとも結びつく。勝五郎の事例は、そのような問いを具体的な個人の語りに託して検討する素材となった。ただし、本書は現代の心理学や超常現象研究の検証報告書ではない。宅人の関心は、証言を国学的な霊魂観、神道観の射程に置くことにあり、記録には当時の思想が前提が反映される。読み手には、前世の記憶を事実として判定するより、再生という観念が江戸後期にどのような説明力を持ったのかを問う姿勢が求められる。そして、国学者平田篤の思想と民間の語りが交差する資料性平田篤には、古典や人代を重視する国学の思想家として知られるが、本書では古典の解釈だけでなく、同時代に現れた人々の話を重要な材料として扱う。この組み合わせが本書の独自性である。虎吉や勝五郎の語りは、宅人がゼロから作った思想体系の霊章として飲み読むべきではない。そこには、聞き手の期待、語り手の経験の表現、周囲の人々の関心、記録者による整理が幾重にも関わっている。したがって、本書は宅人の霊魂観や有名観を知る資料であると同時に、江戸後期の都市社会で異界の話がいかに流通し、知識人がそれをどう受け止めたかを考える社会史的資料でもある。宅人は証言を通じて古典の世界観と眼前の出来事を連結しようと、 その試みは現代の学問的な実証手続きとは異なるが、経験談と伝統的知識の双方を用いて世界像を組み立てる当時の知的実践をよく示している。読者は著者の結論に同意する必要はないが、証言を記録し解釈する行為が思想形成に果たした役割を負うことができる。最後に、原文の読みにくさと口中がもたらす読書上の課題、岩間文庫版は現代語訳ではなく江戸後期の文体を基調とする本文を読む版である。そのため、異界の内容に興味を惹かれて手に取った読者でも、とりわけ呪術が続く箇所では語法や文脈の把握に時間を要する場合がある。一方、この読みづらさは単なる障害ではない。問いかけ答え、記録者の補足がどのような言葉で配置されているかを追うことで、近代的なルポルタージュとも民話集とも異なるテキストの性格が見えてくるからである。口中者による注釈と解説は人物ごく背景を確認しながら読むための重要な補助線になる。初読では全ての細部を理解しようとするより、まず二編の問いの違いを抑えると良い。すなわち線形異本では異界訪問の証言を、小五郎再生規本では再生をめぐる証言を追う。その上で気になる箇所に戻り中を参照すれば、文体への抵抗感を軽減しつつ読める。本書は平易な怪談集ではないが、原文と注釈を往復する読み方によって資料を読む手触りそのものを得られる。結論として、本書は日本の怪異妖怪文化に関心を持つ読者だけでなく、江戸後期の国学民間信仰、霊魂観、聞き書きの文化を学びたい人に適している。天狗や前世記憶の話を現代的な超常現象の真偽へ直ちに回収せず、当時の人々が可視世界の外側をどう考えたかという歴史的問いとして読む人ほど多くを得られるだろう。また資料の語り手、聞き手、編者の関係を考える訓練にもなる。渡名喜と勝五郎の証言は直接的な事実ではなく、質問記録、編集を経た文章として届くためである。類似する怪談集や伝説集と比べた際の奇異だった特色は、異界犯と再生犯を平田敦仁という思想家の問題意識の下で読めることにある。ここでは怪異が娯楽的な逸話にとどまらず、宇宙下魂、知識の由来を問う材料となる。原文の文体には一定の読解負荷があるが、注釈と解説を活用すれば、その負荷は江戸期の思考と言葉に触れる利点へ転じる。信じるか否かよりも、なぜこのような証言が真剣に聞かれ記録されたのかを考えるための一冊である。ご支援いただける場合は平田敦仁、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。